こんにちは。
こんにちは。
なんか声出るようになりますね、皆さん。もう一回やりましょう。はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
ありがとうございます。もう毎回毎回お疲れいただきまして、日本マイクロソフトエヴァンジリスト高橋でございます。もうね、このオープニング V、僕らは実はセッション1個とか2個とか3個なんで、聞いてるとあーって新鮮味があるんですが、そろそろ飽きてくる頃ですよね。頑張ってください。はい。ということでですね、このセッションはもう UWP の、紹介するセッションです。ただ、どちらかというとですね、エントリー向けです。あまり UWP やったことがないという方です。向けです。適切ではない方がたくさんいます。大丈夫ですか？皆さんそういう時は満足と、セッション満足だったと書いて、あとは自由に内職していただいて結構だと思います。はい。ということでですね、今回はもうどっぷりと UWP だけの話をしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。これはちょっとおまけでつけました。僕らつか私よくうちの営業部隊がいるんですけど、営業部隊1ページでまとめるの好きなんですね。うちのマイクロソフトの営業部隊ワンページプランって言ってるんですけど、 UWP のワンページくれませんって言われるんですよ。だから UWP のワンページでなんとなくこう営業さんが行ってなんとなくこういい感じで喋れる感じのスライドです。でスライドを皆さんに共有されますので、これを使うなり作り変えるなりして、報告書に使うなりこうだっていう風な感じで言っていただければ良いかと思います。はい。さあ、タイトルにもありました、今回は最初にですね Windows 10のファミリーですね、Windows 10のシリーズがいっぱいありますが、ファミリーの話をして、あとは開発から公開までの部分と実装技術です。ただお分かりいただけるかと思いますが、実装技術ですね、当然ながらこの1セッションで収まるわけがない。むしろその辺にいる人とその辺にいる人とその辺にいる人こっちに来て喋ってぐらいのノリになって、この時間このトラック全部使いたいぐらいになりますので、かいつまんでとポイントですね言ったところを、たくさんやりたいと思いますので、結構数で勝負したいセッションですのでよろしくお願いします。あとは最後ですね、昨年私の方もデザインのセッションやったんですが、今年はちょっとねデザインのセッションやんなかったんですが、ちょっと多分ですね、今回のビルド、サンフランシスコで行われたビルドでぜひですね、特にここでデザインを UI デザインをやる方は、あまり今日僕の方では詳しくご紹介はできないんですけども、ざっとかいつまみとここのセッションは絶対チェックした方がいいというようなところがありますので、そこを紹介させてください。では始めていきたいと思います。それから全然関係ない話なんですが、今回もまたキーノートのインクのところで付箋紙で気づいた方もいるかもしれないですが、去年は実はマドスマというデバイスが初めて一般公開 初公開だったんですね、ここの展示で。で今回はマドスマの次のバージョンの9601というまだ未公開のやつが初めて展示で置いてありますので、Windows 10に興味があるというねおかしな方はぜひ行ってみてください。はい、では行きますね。Windows 10ファミリーもこの絵は散々去年からもご紹介してます。 Windows 10は一つの OS って言っても、厳密には一つの OS じゃないんですが、これで一つの、全てのデバイス、ここにあるようなデバイスをカバーするという思想で、作った OS です。でただ実際には細かく言うと、当然ながら PC があってフォンがあって、IoT 組み込みのデバイスがあって、Surface ハブもある、Xbox One もある、そしてホロレンズもあるというふうに大きく今だと6つぐらいのカテゴリーですね。今ホロとサーフェイスハブはないですけど、カテゴリーに分けられます。で OS 的にはそのぐらいの今だと6個ぐらいのパターンで分けられるわけですね。でここのところは今日の本題ではないので、あまりここと次のスライドは軽く飛ばしますけども、UWP の話なので、既存のアプリはあまり関係ないんですが、基本的には既存のアプリ、デスクトップのアプリは既存の環境でしか動かないですよと。 Windows 10で、同じ Windows 10に統一されたからといって、じゃあ既存のですね、デスクトップのアプリケーションが Windows Phone で動く、 Surface Hub で動くっていうわけではないです。ひでまるが Windows Phone で動くわけではないです。そこは勘違いしないでください。デスクトップアップコンバーターでコンバートしても インストールしたらその中身は Win32 のアプリケーションなので、夢を見ちゃダメです。現実をちゃんと見てください。ただのパッケージにしてるだけなんです、今日のデモはですね。そこだけは気をつけてください。で、ユニバーサル Windows プラットフォームアプリケーション UWP にすれば、全部の Windows 10のデバイスで動きますよというものになります。これですね、既存の環境のものは既存の環境でしか動かないですよというところです。はい。でこれもですね、実はさっき2つ前にやったセッション のサマライズなんですけども、まあ、UWP の位置づけ、今皆さんが取り囲む の周りにある OS とですね、 UWP それから Windows のクライアントテクノロジーの、サマライズになります。まあ、Windows 10のところであれば UWP として、動いて、いろんな環境で動くんですが、まだなかなか Windows 10のシェアというのが、それほど Windows 7に比べては多くない。まあ、最近ね、非常にいいシステムのおかげで着々と朝起きたら Windows 7が Windows 10になってたというですね、大変喜ばしいニュースがあちこちであってね、盛んに2ちゃんのスレッドがガンガン増えるというね、いい、さすがにやばいと思ったのか正式にアップデートを止めるツールをマイクロソフトが公開したんでしたっけいうようなところがあってですけども、まあ、UWP ですね、Windows 10の環境でしかないんですが、これから出てくるということで、ぜひ今の段階から、作られる方は、試していただきたいと思います。でもちろんですね、Windows 10モバイル自体もシェア的にはやっぱり数パーセントということで、皆さんご存じ通り非常に厳しい状況ですし、まあ、Windows 10もなかなかやっぱり大きなシェア、5割以上のシェアは Windows 7が持っているということなんですが、とはいえ、グローバルでの台数で見るとですね、特にデスクトップの Windows 10というのは非常に多い、スピードで、もう当然ながら Windows 8の数は抜いていますし、XP の数も抜いていますし、そういう面ではいわゆるアプリケーションを使ってくれるユーザーの市場という意味では非常に大きなものがあります。ただストアを知らない、多くの方はやっぱりストアを知らない、ストアを使わない、使えないということもあります。会社では使えないというところもありますので、ただそれは何だろうな、僕もいろいろ考えたんです。 UWP とかストアをどうやって使ってもらったらいいか、すごいシンプルなんですよ。ストアとかストアじゃないとかってどうでもよくて、いいアプリが1個あればいいんですね。そのアプリはどこにあるの、ストアだったらストア使うっていうだけなんです。なのでここの中にいる皆さんがすごくいいアプリを作っていただいて、ぜひ僕を助けてください。よろしくお願いします。はい、いうことで UWP はですね、1個のアプリケーションを使ってマルチデバイスを、動作するということを想定にした、環境になります。なので1個のアプリケーション、Surface でも動く、フォンでも Xbox でも動くと、最近まだ入ったのか今動くのか、 Xbox で、ようやく UWP が動くようなベータ環境ですかね、アップデートがようやく入ってきたと思います。で Surface Hub ですね、なかなか来れる機会とかなかなかご紹介できる機会はないんですが、今回も展示会場で Surface Hub があります。55インチと80インチかな、80何インチか の大型ディスプレイでタッチのものです。頭で考えるとそれだけなんです。デバイスとしてはスペックで考えたら80インチのタッチができるだけの Windows 10の端末です。でも過去に実はハッカソンやったりとか、関係者の皆さんに来ていただいたんですが、それを体感してこの画面でタッチする、そこにあるペンで書いてみると、全く自分が考えていた88インチのただのタッチの大型の Windows 10というイメージと全く違うんですね。でやっぱりハッカソンやると、この Surface Hub を使ってやると、これで何ができるんだろうっていうのがすごいディスカッションで湧くんですね。なのでマイクロソフトの品川の本社来られる機会であるとか、こういった技術イベントの機会であるとかっていうところがもしあれば、ぜひですねこの Surface Hub の方を体感していただきたいと思います。もちろん UWP 動きますので、今このバージョンが怪しくてね、今パワーシェルでしかインストールできないとかっていうめんどくささはあるんですけども、こういったところで使っていただく機会がありますので、我々もこれからサーフェスハブのハッカソンをやってみたりとかっていうのもいろいろとチャレンジしてみたいと思いますので、機会があったら参加してみてください。そしてホロレンズですね、こちらもとりあえず 2D のアプリケーションだったらそのままこういうふうに空間で浮かして、動作することができます。はい、 ということで、一つのアプリをさまざまなデバイスでということで、考える。で、このストーリーやっぱり考えているのは一個の、皆さんは今場面場面によってデバイスを変えてます。移動中はスマホを持って、会社に行ったらデスクトップラップトップを使って、リビングに行く時はタブレットを使ってなんです。で、なのでデバイスを使い分けて、そのデバイスを使い分けてるけどアプリケーションはそのまんま同じ UWP のアプリケーションを使い続ける。クラウド側にデータを保存して、端末が変わってもクラウド側のデータを引っ込んで同じアプリを使い続けるというシナリオをやはり考えてます。で、そういった時には当然端末ごとに画面が違うので UI デザインっていうのをもちろん考えなきゃいけないっていう要素はあるところはあります。今日はちょっとあんまりデザインのところは触れられないんですが、そこのところ、もちろんそれで最初から全端末を全端末で 100% 使いやすい設計を考えたら間違いなく途中で嫌になって破綻します。なので個人的におすすめは、いや電話だからというわけじゃないんですけど、 Windows 10モバイルから始めるのがやっぱり楽なんですね。画面ちっちゃいですし、一発アプリでも許されるんですよ、10モバイルというのは。まずそれでやって、その Windows 10モバイルでアプリケーションを作ってみて、それをそのまんまその次に PC で動かしてみてください。そしたら PC で動かしたらちょっと広くなって、ここもうちょっとなんか入れたいなとか出てきます。そういうようなステップを踏んでいただけると、マルチデバイスの Windows 10モバイルの UWP アプリケーションというのはうまく作っていけるかと思います。はい、さあちょっとですね、開発の技術的なお話を触れたいと思います。ただ、先ほど言ったように Windows 10やはりですね、別 OS です、なんだかんだ言って。で、API は共通化してありますので、API のコアの部分というのは共通化して使えます。ただ、デバイス固有の API というのもそれぞれ用意してあります。例えば、電話をかける機能、フォンドットコールみたいなものっていうのは、Windows 10モバイルにしか入ってないです。なので、その API を使うためには、そのままデフォルトでプロジェクトテンプレートを作ってアプリケーションを作ると、もちろんその部分というのはないので、その機能を使いたいときには参照設定して、この先ほど言ったデバイスファミリーごとの SDK を追加で参照するっていうことが必要になります。で、VS の機能なんで参照マネージャーからあそこのチェック入れるだけなんですね。なんでやることは非常にシンプルです。ちょっと待ってくださいね。結構ね、この環境でね、ハローが結構このライトが強くて、なかなかハローの認識が悪くて、みんなパスワード入力になってるんですね。よいしょ、ここでビジュアルスタジオを、えい、入ったかな。ちょっとやばいもんがある気がする。ビジュアルスタジオですね。まあいいか、参照設定のところは軽くで。最近プロジェクト作るのね、で新しいインサイダープレビューの新しいビルドをやってると、皆さんだんだんこうビジュアルスタジオが重くなってるというか、負担が新しい SDK バージョンに合わせて入れていくので、なかなか複雑になってきます。新しいプロジェクト作ると、一番下のバージョンと一番上のバージョンがだんだん聞かれるようになっていくんですね。今だとこれだと最初のバージョンと秋のですね、11月のアップデートバージョンと、それから今の最新のインサイダープレビューのビルドですね、これに合わせて SDK が入っているので、こんな感じで、ターゲットのバージョンが、変えられるようになってきます。で、作りましたと。で、VS でコードを書きますと。で、ここで固有のものを参照追加していければ参照の追加で、ここで、拡張でこの部分ですね、すいません、代名詞ばっかで、参照の追加で、だいたい下のところにあります、Windows のエクステンションという形でここにいっぱいあります。で、ファミリーの名前って、すいません、本当はね、僕はここで一覧表を出してこれですって言えればよかったんですが、申し訳ないです、今の段階でちょっときれいに見つけきれなかったんですね。で、分かっているところではデスクトップ、これは PC です。で、 IoT で、 IoT にはちょっと資料にも書いてあるんですが、 IoT には3つあります。ラズベリーパイ2のような完全な IoT のボードのようなもの、それから、Windows 10モバイルと同じいわゆる、スマートフォンベースのもの、それにですね、バーコードリーダーのようなついたものの IoT、 それからいわゆる Windows のデスクトップ PC ベースの いわゆるエンベッディット XP とかエンベッディット7とか言われてたのの後継機ですけど、 PC 版の IoT と、実は Windows 10の IoT には3種類あるっていうのだけちょっと覚えておいてください。で IoT とそれから10モバイルのモバイル、それから Team というのが、これが Surface Hub です。 Surface Hub は Windows 10の Windows Team のエディションになります。であとはですね、ここにホロとか今であるとホロレンズ、それからちょっとこれホロレンズの SDK 入ってないですけど、ホロレンズとそれから Xbox が入ってきて、また新しいですね、あのエクステンションが入る。今のところこの6種類になっているかと思います。で、SDK をですね、バージョンごとに入れると、要はこういう状態になるんですね。それぞれのエクステンションかけることのそれぞれのバージョンということなので、はじめこの開発環境240で作って、11月のアップデート用に586が入って、今は14332が入ってます、ね、なのでちょっとこれが煩雑になりますけども、まあ、最新版でやるのか、このステーブル版でいくのかというところ、この部分というのは、注意していただきたいと思います。あの上の部分に行けば、今日キーノートでご紹介したようなインクのような機能ですね、ああいうところが入ってきたりとかいう形になります。はい、じゃあよいしょ、はい、じゃあこっちに戻りましょう。入ったね、はい、IoT デスク、Teamというところです。で、SDK 自体は下にフォルダーがちょっと書いてありますけども、Windows Kits の下の10のエクステンション SDK にありますので、大体ここの SDK、ね、ちょっと、なんだろう、ライブラリーの見るのが眺めるのが好きだというね、変わった癖の持ち主の方はぜひこの辺のフォルダを漁っていくと、いろいろ面白い、あ、こんなのがあるんだねっていうのが分かるかと思います。はい、でアプリケーションの中で動的にその今どのデバイスファミリーで動いているかですね、今、まあ、今具体的に来るとすれば、サーフェイスハブで動いているのか、 Windows 10モバイルで動いているのか、それとも PC のデスクトップで動いているのか、それを区別するためにあのファミリーネームを取ってきてやるという方法があります。正直言うと、昔であれば例えば解像度を拾ってくるとかありましたけど、もう解像度自体はもう全く当てにならないです。で例えば10モバイルの場合ですと、解像度ってそもそも論理解像度といわゆる物理解像度があるんですね。あのルミアの950であると、縦2560で横が1440です。要はサーフェイスよりも解像度高いんですね。6インチ、 5インチ、 5.7 インチのそのくらいなので、もう解像度という指針はないですし、もちろんあのウィンドウの解像度なんて言ったらデスクトップでウィンドウサイズいくらでも変わるので、ですのでこういったところから、見ていく。でフォルダーなんかはですね、後でご紹介しますが、例えばフォルダー構成でなんかうまくやったりするっていうケース、いろんな手昔使ったと思うんですが、それまで、ね、フォルダーアクセス自体がいろいろできないとかっていうところがあるので、素直にこういう API を使うしかないっていうところがあります、はい、で API、 先ほど言ったようにフォーンドットコール、要は皆さんのアプリケーション UWP を作りました、公開しました。公開したらばですね、皆さんをもしかしたら、先ほど僕が言ったように10モバイル用に作った、自分で作った、粛々と作って公開した、皆さんはそう思って作ったかもしれないです。ところが UWP として特に設定を変えずに公開してしまうと、それは 10のデバイス全てで動くアプリケーションになってしまうんですね。つまり皆さんの意図しないプラットフォームデバイスで動いてしまう。なのでフォーンドットコールの API を叩くと、それを PC で動かしてボタンを押した瞬間にクラッシュすると、まあ、おそらくそれ審査で落ちるとは思うんですが、なので実は特定のデバイスファミリーに固有の API を使うときには必ずその API が存在するかどうかを確認してから API を呼ぶ。場合によっては API 存在しているかどうかを確認して、そもそも電話をかけるというボタン自体を UI から取り除くみたいなことを処理を通して考えなきゃいけない。まあ、ちゃんとね MVVM みたいにやって UI とバインディング取って、きれいにフッと消えるのが一番きれいなんでしょうけど、はい。それから参考までに IFDEF ですね。 IFDEF で処理をしたいっていう場合に、まあ、UWP なんて UWP で作る分には 8.1 で動く環境っていうのは絶対ないので、下の2つはいいんですが、これは逆に Windows Phone の8のアプリケーションとか WinRT の8のアプリケーションは実はWindows 10も動くので、こういった、違いを使って、やること、区分することがあります、はい。それから 先ほど言ったように、私はこれ電話で動くことしか想定してないんです。もう電話をかける機能を入れたいし、そもそも PC で使うことは想定してないっていう方、その方は、マニフェストファイルをいじることによってその設定を強制化することができます。なので、ここのですね、パッケージ .app マニフェストですね、ここをやって、今 UI がある、このまま出ちゃうので、まだなかったっけ、まだなかったですよね、確かなかったと思うので、ソースコードを表示して、あるとか間違ってたら言ってくださいね。ドリフのノリで年がバレる。ここですね、デフォルトは windows.universal なので、これをコンパイルしたアプリケーションはそのまんまどの Windows 10モバイル、Windows 10デバイスでも動きます。で、ここを変える。で、ここを Windows モバイルにしました。で、ローカルコンピューターで実行します。これ、実はパッケージとか公開するときじゃなくて、もう実行時にそのまんまこれって設定で適用されるんですね。だから配置エラーで起きるんです。ビジュアルスタジオでも配置しようとするときにこのアップマニフェストを使われるので、ここでもうエラーが出てしまいます。これしばらく気がつかなくてものすごい悩んだんです。なんでだとか思って、こういうことがあります。ちなみに、ちょっと先ほどのスライドにも書いてあったんですけど、例えばファミリー、さっき言ったように今の Windows 10のファミリーは全部でおそらく6つあります、IoT とモバイルとチームとデスクトップ、それから、分かんないですけどホロと Xbox なので、複数対象にしたい場合もあるんですね、いわゆるチーム、サーフェスハブと PC、デスクトップ、その場合というのは、2行書いてください。その場合はこういうふうにコピーして貼り付けてモバイルとデスクトップ、これをやってください、書いてください。でモバイルとデスクトップ対象にします。で、この時にこの後ろの複数やってくると後ろの数字が大事なんですね。モバイルの場合はエディションはターゲットとするバージョンは 10.0 の例えば240、例えば586と、ここからここまでですよ。で、通常今ですとガブちゃんが頑張ってくれてるおかげで今フォンで、Windows 10モバイルとデスクトップは結構同じバージョンになってるんですけど、一時期ガーッと差が出ましたよね。だから同じエディションでやるとなんかおかしくなる時があるんです。それからサーフェスハブの確かOS は結構古い OS なんですね。なかなかあっち のアップデートの方が遅れたりして、僕が前使った時にはまだ日本語のコルタナが入ってなかったって言ってた時代もあったので、なので同じことをやるにもハブの場合はバージョン変えるというところもあるので、ここでバージョン設定をするっていうのを忘れないでください。はい、こういうところですね、こっちか。はい、それからもう一つデバイスファミリーごと のお話をしちゃいたいと思いますね。ザムルの説明はもういいですよね。ちょっとザムルの説明はメインページ .xaml があります。これが UI です。これが、ビジネスロジックのコードです。以上です、説明しました。メインページこれがこっちの xaml ファイルが UI なんですね。で、やっぱり分かるようにフォンの UI とデスクトップの UI、 PC の UI というのは全く違うことが想定されます。で、去年のデコードでセッションやった時にもスプリットビューであるとかスクロールビューアーとかそういったものを使って、いわゆる一つの UI を使っていろんなサイズに対応させる、もしくはですねビジュアルステートマネージャーみたいに使ってこう幅によって UI を変えるっていうこともできます。ただぶっちゃけめんどくさかったりするんですよね。頭でこうやって考えてこの時はこういうふうにってやるよりも、もうフォンはこの UI、 デスクトップはこの UI って変えちゃった方が楽な時はあるんです。その時はザムル2つ用意したいんですよね。で、モバイルの時のザムルはこれ、デスクトップの時のザムルはこれ、もちろんですねそれを今のファミリーをチェックしてどっちを読み込むかみたいなのもやればいいわけですけど、ここの部分というのはちゃんとシステム上で仕組みとしてちゃんと用意してます。なのでページ名でデバイスファミリー-なんだっけ、おかしいな、いいんだよね、ページ名でデバイスファミリー名をつく、あれいいんだよな、デバイスファミリーなんかここおかしいですよね。なんかおかしいと思う、 メインペまずフォルダーの方行きましょう。デバイスファミリー名でファミリー名と、モバイルっていうところのファミリー名をつけた中に XAML ファイルを置くと、要はフォルダーごとにですね、XAML ファイルを、同じ XAML ファイル、メインページ XAML をフォルダーを切っておくことによって、それぞれのモバイルの時はこっち、デスクトップの時はこっちっていうのを OS 側で勝手にやってくれます。設定使用してくれます。ですのでコンパイルの時にですね、ビジュアルスタイル、スタジオがよろしくその辺はパッケージしてくれますので、このファミリー名でフォルダを切るとか、ファミリー名をつけて、メイン、デスクトップの、どっちだっけ、後で調べてください、でメインページのハイフンの、モバイルっていうふうにして XAML ってやったりとかすることによって勝手にですね、切り替えることができます。でその時に C シャープ、さっきだと C シャープ側ですね、C シャープ側は1個でいいです。C シャープ側は素の名前のままで1個で、ビジネスロジックは1個で、 UI を複数分けるっていうことが設定でできるようになります。多分ね、ロジックを分けるっていうのはあんまりないのと、ロジックは多分 if def とかそういうレベルとか条件分岐レベルで大体いいっていうケースがあるんですね。で UI は思いっきり変えたいっていうケースが多いので、こういう設定になってます。はい、ではですね、次です、ちなみにストアにアプリを公開してる人、アカウントじゃなくてちゃんと公開してる人、はい、頑張ってくださいね、他の方はい、それから UWP を公開してる人、まあこんなもんですよね、よかったですはい、ちなみに、ストアのアカウントを持ってる人、まあそんなもんですよね。はい、ありがとうございます。さあ、開発公開の部分というのは見たことがないとか、実はですね、Windows 8の頃からだいぶUI なんかもいろいろ変わってますので、その辺も含めてざーっとかいつまんでご紹介します。開発の流れは、まあ、特に問題はないと思います。 Visual Studio 2015と Windows 10の環境で、開発をして、パッケージを作ります。 AppX のパッケージを作ります。でこれをですね、あとは Web です。開発者ダッシュボードのところから、公開して、審査が通れば、めでたく公開、こんな感じになります。早ければこの間公開した時に、でも1日2日ぐらいだったかな、僕がやった時に。で、今回すごい時間かかってんなって、3日しても連絡来ないなと思った時は、だいたいですね、審査落ちてます。はい、だいたい審査落ちてるとだいたい時間かかってるんですね。多いです、そういう時は。でベロッパ、はい、まず、アプリケーションを作るときは、ここはもういらないですね。 Windows 10 Visual Studio 2015プラス SDK です。デフォルトの今アップデート2の SDK では、10586かな、の SDK が入ったものになっています。で Windows 10の SDK 自体はですね、ちょいちょいちょいちょいアップデートかかって入ってきますので、そこを注目してみてください。よいしょ、こっち、はい、ですね、ここからですね、どこに行ったらいいのかな、 Windows 10 Insider Preview、 スペルミスだった。僕らが入れたいのは Windows 10の、インサイダープレビューで新しいものが出ます。最近ちょいちょい出てきます。で、ある程度バージョンが上がった時にはインサイダープレビューのバージョンに合わせて SDK も公開されます。なので SDK だからなんとなくデベロッパーセンターでダウンロードしたいんですけど、やっていくと必ずインサイダープレビューの方にこう誘導されていくんですね。これがなんとなくなんか気持ち悪くて、Windows のダウンロードのところで SDK を取りに行くっていうのが僕の気持ち的にはなんかすごく気持ち悪いんですが、ここなんですね。でこうプレビューツールについてはこちらをやってくださいって言って、ここでね、もう無限、確かね、ここでやって、プレビューを入手してください、インサイダーからインストールします、またインサイダーに行きます、さっきのところをやって、またここに来てプレビューやって、ここでしばらく小一時間無限ループにはまってたんですね。はい、非常におバカだなと思いました、自分で。なんだろうって、ここで 素直にこれをクリックすればよかったんですね。でそうすると SDK セットアップがダウンロードされます。 SDK セットアップでクリックするとその時の最新の一番新しい SDK がダウンロードされるという形になります。まあ、もう知ってるよっていう方が多いですけど、私と同じですね、無限ループを繰り返す人がこれ以上出ないようにするために一応触れさせていただきました。はい。で、アプリケーションを、実際にですね、まあ、こういう感じで SDK を入れていきます。でビジュアルスタジオ周りの方がですね新規で入れる場合ですね、まあ、軽くあとはホロレンズ、ファミリーごとに個別にSDK がポイポイ出てきますのでこれは個別に入れてください。ここもね多分チームが違うからだと思うんですけど、なんかホロレンズはなんかエミュレーターの中に SDK が入ってたり、 XBOX だって言うとダイレクト X の中に SDK が入ってたりとか、統一せよとか1ページでバーッと並べて全部ファミリーでやってくれればいいものを、すいません皆さんにはご迷惑をおかけしております。SDK は一生懸命探してください。で新規で開発環境を作るときはですね、まずデフォルトで VS を入れる場合ですと、あそこのユニバーサル UWP のテンプレートのところがプロジェクトがチェック入ってないケースがあります。これで昔ですね、ハンズオンラボをやったときに非常に痛い目に遭いました。これが入ってないケースがありますので周りで初めての方はここ注意してもらってください。そして開発環境の方は、開発者向けの設定のところで開発者モードにすると、これを忘れないでください。Windows Phone の時ねやる時サイドローディングとかこの辺は開発者アカウントが必要だったんですが、今はサイドローディングするにも Windows 10の機能で、ユーザーの方全員がサイドローディングもしくは開発者モードを設定できますので、自分で作ったアプリケーションを周りにサイドローディングで配布するっていうのも、Windows 10の標準機能でできるようになったのでそこはだいぶ楽になりました。はい。で、UWP 標準で作る環境は Visual Studio なんですが、まあ、それ以外に Visual Studio 以外で使う環境ですね、Xamarin 使う場合、Cordova 使う場合、それから Bridge for Web ですね、で、JavaScript、HTML のプロジェクトを使ってアプリを作るもの、それから、まあ、まだ開発途中ですけど Bridge for iOS、 これは Xcode の Objective-C のプロジェクトを Visual Studio で読み込んでコンパイルして、UWP のアプリを作るというものですけども、これがあります。それから面白いところでは Windows App Studio ですね、こちらを使って、アプリケーションを Visual Studio の環境もなしに作ることができるようになってます。Windows App Studio ちょっと待ってくださいね、こっち見せちゃおうか、行くかな、あ、こっちにありましたね。はい、Windows App Studio 試した方言います？アップサージ OK です。ですね、ウェブサイトをそのまんまアプリケーション化するというものになります。AK.MS AK.MS はねマイクロソフトのショート URL の名前なのでぜひ覚えておいてください。 AK.MS 忍ぶってやると私のブログに飛びますので、ここで今すぐ開始、ウェブを使ってアプリケーション、ウェブサイトから UWP のアプリケーションを作ります。ホスティッドウェブアプリ、まあ、他にテンプレートいろいろあるんですがホスティッドウェブアプリを選びます。でここでアプリ名を、アプリ名を設定します。で、次いきます。であとはですね、URL をここで入れます。 V はい。でこんなもんかな。で今こうやってこのサイトがダメ、あ、読んできましたよね。このサイトがダメっていう場合はここでエラーが出たりするのと、ここでエラーが出ても実際にコンパイルして実行するとうまくいくケースがあります。理解セーブして、フィニッシュ。であとはねここのタイルでアイコン設定なんかも細かくやったりとか、パッケージにした時のこうアプリ名とか説明文とかもここで設定して、シミュレーションですよね、電話の時、タブレットの時、デスクトップの時、こんな感じになるよと。あとはジェネレートってやると実はこのアップバージョンごとの、ジェネレートができますので、パブリッシュ、実際にもうストアにパブリッシュするためにはもうちょっといろんな情報とかアイコン情報を入れなきゃいけないので今は設定できないですけど、このまんまインストールベースのものっていうのはジェネレートできます。で、 インストールベースのものがジェネレートできますので、ここでもうパッケージが出て、ここでビジュアルスタジオ の, パあのプロジェクトをダウンロードできるので、この先はビジュアルスタジオでいろいろみちみちといじりたいという人は、このまま使います。でジェネレートパッケージってインストールパッケージやるとここでありますが、今ここで自分で作ったアプリケーションをこう自分で簡単にインストールできる Windows App Studio Installer というものがあるんですね。なので自分でこのアプリケーションを入れておくと、自分で作ったアプリケーションがクラウド経由で、このアプリケーション経由でダウンロードインストールすることができますので、これを使って実際にインストールすることができます。でね、ゲット QR コードってやれば、まあ本を使っている方は分かりますよね。これで QR コードをかざすと自分のアプリケーションのインストールするポイントまで行くことができます。ちょっとやってみましょうか。これで本のね、10モバイルになって何があって、 QR コードリーダーがなくなっちゃったことが一番悔しいんですよね。まあ一番ってわけじゃないですが、で、あ、ちょっと待ってください、やっちゃった、読めないじゃんこれを。でもありありありがちみたい。どこ行った。これか、これだ、読みました。でこれで飛びます。でインストーラーに飛ぶんですよね。でごめんなさい、これアプリケーションが今入ってないので、さっきのアプリケーションが入るともうアプリケーションのインストーラー経由で実際にこうもうすぐにアプリケーションをダウンロードして使うことができます。こんなのがあるので、ウェブからアプリケーションを作るっていうケースはぜひですね、簡単にできるので遊んでみてください。はい、いうことがあります。UWP ですね。あとはユニティですね。今日のキーノートの東京タワーのデモであったビーフォリア、あれですね、ユニティで作られているベースで作られているものになります。ココスというところで、ココスもですね、だいぶUWP のポーティング用 の, セットが増えてきました。ココスの場合は 3.11 あたりからサポートしているものが今 GitHub で全て公開されていますので、ココス 2DX の、Windows 10の UWP 対応版ということで GitHub で公開されていますので、そこを見ていただければと思います。ここはまあこんな感じですね。いろんなクロスプラットフォーム環境を使いますよということです。さあ、自分で書いててなんでこれ書いちゃったんだろうと思った。ブリッジは今ですね、はい、ブリッジフォーウェブは先ほどのように実はさっき見ていただいたデスクトップアップコン、あ、ごめんなさい、 Windows のアップスタジオで消化された形になります。ブリッジフォーアンドロイドはご存じており残念な結果となりました。本当の理由はよくわからないんですが、いろんなことがあったんだと思います。ブリッジフォー iOS に関しては今継続で GitHub で公開しているんですが、若干遅れている感じですね。ただね、まあ正直なところ言うと、もう大手のところっていうのはまあ皆さんこうSwiftに移行しているというのがまあ現状だと思います。なのでSwiftにこれからブリッジフォー iOS のSwift版が出るのかどうかっていうのは、残念ながらビルドに行った時に担当に聞いてみたんですが、うん、朝からその質問ばっか聞かれるっていう一言しかもらえなかったですが、これについてはまあ継続で向こうのチームとコミュニケーションを取ってますので、最新情報が出次第ですね、皆様に、いろんな形でご紹介をしたいと思います。で、ブリッジ4クラシックアプリケーションですね、それが今回デスクトップアップコンバーターという形で、消化されて、ようやくですね公開されることになりました。で、3番えいですね、今回よっしゃ CG のデモですね、ここで、デスク、あっとっとっと、デスクトップアップコンバーター、ここに今、デモ環境が入っています。でこれがですね、コマンドがですねもう覚えられない。あ、ここにも出来上がってるものがありますね。はい、で、まあ、やった方はですね、もうこのインストールファイルをまず何をやってるかって、デスクトップアップコンバーターは、今回 UWP の話をしている割には、さっき言ったように Win さんにデスクトップアプリを UWP に変換するものではないです。残念ながら世の中の出てるニュースの記事に変換するものと思いっきり書いてる記事もいくつか見受けられました。変換するものではないです。ひでまるエディターはひでまるエディターのまま、 Win32 のデスクトップのアプリケーションのままです。それをパッケージにくるみます。ただ 秀丸、こういったウィンサー2のこれでインストーラーを使うんですね。インストーラーのエグゼファイルとか MSI ファイルを使うんですが、ウィンサー2のアプリというのは、例えばレジストリにインストーラーが書き込んだり、どっかのフォルダーに Windows フォルダーに DLL を公開放り込んだり、いろんなことをやってます。で、UWP というのは実はインストーラーは非常にシンプルなんですね。自分のフォルダーがあって、そこにボーン入れておしまい。レジストリもないです。他もないです。まあオートでシステムが書く分はありますけど、ないんですね。つまりWin32 でやってた時のことを実は UWP でやろうとすると非常に大変なんです。で、何をしてるかというと、ちょっと待ってくださいね。ちょっとあとスライドがあったらちょっとご紹介したかったんですが、実は何をしているかというと、まず Windows の仮想環境をそこで作ります。なのでデスクトップアップコンバータをインストールするときに、実は3ギガほどの Windows のイメージをダウンロードしなきゃいけないですね。そのイメージ上に仮想の Windows 上で秀丸のインストーラーを動かすんです。そしてその時に行われることを全部チェックするんですね。レジストに書いた、このフォルダに何をあった、それを全部ガーッとやって吸い上げてパッケージの形にして、仮想的な Windows のミニマムの環境を作って、秀丸の環境を作る、インストーラーとしてパッケージとして UWAppX のパッケージを作る。ですので UWP としてそれ展開するので、仮想の中だけで、そして秀丸から見ると自分は Windows のフォルダーにアクセスしているように見れるんですが、ここは仮想の Windows の中だけで動いている。つまり本当の Windows のフォルダーの方のレジストリも汚さないですし、 DLL も汚さないし、仮想からそれでジャンプして実際に動いている形になるので、実はデスクトップアップコンバーターで変換すると非常にきれいなインストーラーが動くという形になります。まあこれは動かない、いろいろね、ちょっとデモ環境の時のところからそのまま持ってきちゃったんで動かなかったです。はい、こういうものがあります。で、アップスタジオ今ご紹介しました。で、ブリッジフォーiOSやってるのはこういうことですね。ブリッジフォーiOSもしかしたらチェックされてる人もいるかもしれません。オブジェクティブ C で書かれた iOS のプロジェクト、 Xcode のプロジェクトがあります。それにブリッジフォーiOSのツールを使うとですね、ここですね、ごめんなさい、まず左側のここ Objective-C の Xcode のプロジェクトが MacOS 上であります。これをまず Windows 環境に持ってきます。そしてツールを使ってこの VS インポーターを使うと Visual Studio 用のプロジェクトファイルをつけてくれるんですね。つけてくれるので、これで実際に Visual Studio を開くと、もちろん VS インポーターだけではなくて Objective-C 用のライブラリーも実際にインストールされますので、ここで実はコンパイルできるようになると。ただ今段階では残念ながら Objective-C のいわゆるライブラリのサポートレベル、サポート数っていうのがまだ足りてないところがあるので、もしかしたらハローワールドとか簡単なアプリはもうコンバートできるかもしれない。ただ高い新しい API とか使ってる場合はまだ変換できないかもっていう状態であります。で、こういうふうにやるんですね。で、このシナリオは生きるのはどこかというと、今後もこの iOS のアプリケーションはバージョンアップして使っていきたい、これを使っていきたい、で Xcode でバージョンアップしていきたい、ただ UWP Windows 10でも同じアプリをやりたいってケースは一番ベストなんですね。そうすると iOS 側のソースコードというのはこれぶち壊さないんですね。左側の部分というのはここの部分なので、 iOS 側はまた UWP 作った後でも Xcode で読んでコンパイルし直してバージョンアップしてコンパイルし直せば新しい iOS 用のアプリケーションができる。そしたらその後 VS でやってコンパイルすれば VS 用も新しいのができる。つまり iOS が軸になって iOS のオブジェクトプロジェクトをそのまんま維持していきたいっていうケースはいいんです。ただ iPad を買いました、まあ案件でいろいろ来るんですね。 iPad 買って iOS のアプリケーション業務アプリ作ったんですが、やっぱりタブレットと PC を一段にやるのはできなかった、だから今後次の買い替えの時にはサーフェイスに変えたいというのは実は申しお話というのをいろいろとありがたいことに聞くんですね。その時というのはもう iOS の方はいいから移行したい、 iOS の方はもうバージョンアップしないでいい、こうなった場合は iOS のバージョンアップしないのに iOS のソースコードを維持しておくのはもったいないので、移行のシナリオの場合はこれ 実はブリッジ 4iOS 使う理由ってあまりメリットないんですね。なので iPad からもう移行するなんていうシナリオなんかは、実はネイティブの UWP を普通に C シャープで書いた方が楽なケースがあります。なのでこれはちょっと使いどころ、今後1年2年3年どうこのプロジェクトを使っていくかというのを考えて使うかどうかを決めてください。さあ公開の時にアイコンを作らなければいけません。でアイコンを作らなければいけないんですが、結構ですね規制はないです。自由に書いてください。特にこれで審査を落ちるケースはないんです。ただ見てると Windows の10の標準のアプリケーションのアイコンサイズって結構きれいに揃ってるんですね。で今タイル Windows 10モバイルはタイルの透明タイルの後ろに壁紙を表示することができるので、Windows 10モバイル使ってる方にとってはこの標準の透明タイルの合わせたアイコンというのが非常に大事になってます。なので参考にする作るときにはこのサイズを参考にしてください。で、私実はUWP のアイコンを作るツールを作ってたんですが、昔からと比べてレギュレーション変わったんですね。なのでまだこのバージョンになってないのでもうちょっと待ってください。今忙しくてどうもできなくて。なので Windows Phone 8の頃のアプリケーションを作ってる方は Phone 8の頃のアイコンサイズのレギュレーションで作ってると10のアイコンに比べると絵が大きくなっちゃってます。なので他と比べるとですね、なんかやたら自分のアイコンだけでかいっていうことがあって、ちょっとね見栄えがちょっと悪くなるので、この辺はもし機会があったら直すようにしてください。でこれだいたい要は3分の1、3分の1に収めてくださいねって書いてあります。でそれぞれの実サイズはこういうふうになります。この各ワイドとか普通とか正方形とかそれで各倍率ごとにやるので、まあ見てわかる通りこんなもん手動でやってたらもう頭狂っちゃいますので、誰かがおいしいツールを作るまで待っててください。でそれ用のですね、例えばフォトショーのテンプレートとかガイドライン、先ほどのガイドラインもっと細かいことというのはこの辺に全部まとめて書いてあるので、この辺参照してください。ストアに公開するときですね、フォンの時のこう設定とかいろいろいいところがまとまってきました。通常公開だけではなくて、隠し公開もできるようになってます。隠し公開の場合はユーザーがストアで探してもいくら探しても出てきません。皆さんのアプリケーションを見つけられることはないです。で、隠し公開の場合というのは実は、URL アプリケーションの URL を知った人が例えばその環境で URL を叩くとインストールの画面に飛ぶということができますので、特定ユーザーだけに使ってもらう人には、使ってほしい人には、URL をメールで投げてやればいい。ただし人の制限はできませんので、URL を何かの形で意図しない人が入手してしまった場合、その人もインストールできてしまいますので、その点だけは注意してください。で、特定のユーザーだけにベータテストをやりたい場合には、このベータテストという設定があります。で、それはベータテストのユーザーからマイクロソフトアカウントを送ってもらって、ベータテストサイトに登録する。そうすると、その人だけがインストールすることができます。ただ、ベータテストの場合は期間限定になるのと、アップデートは自動アップデートはできませんので、その辺は注意が必要になります。はい。で、ここですね、今のデベロッパーセンターです。名前変わったんですね。前デブドットになりましただったです。今はデベロッパー .microsoft.com になってます。なんでだろう。アップルデベロッパー .apple.com、 グーグルデベロッパーズ .google.com、 絶対合わせたなとそれに合わせたなと、長いものには巻かれるんだねこの会社はって。はい、こんな感じでサインしていきます。認証起こらないでお願い、認証起こらないで、めんどくさいから。はい、あ、来た来た来た。で今ですね、私の環境だとデベロッパーセンターのプレビューになってるからこういうふうに違うかもしれないですね。これ非売品ってありますよね。これが隠し公開です。だからこれは実は、リンクを知った人しかできない。ストア内にあるとか、これストア内って書いてあって、公開されてないのは実はもう自分で公開しない設定に変えちゃったやつですね。こんな UI に今なっていますので、いろいろとですねアプリケーションを変えると、設定変えるって、公開の仕方を変えることができるようになっています。はい、はい、でアップ コンパイルしてアプリケーションのパッケージができたものはアプリケーションのパッケージになります。で、コンパイルするとですね、まとめてバカでかいファイルがあって、AppX バンドルという、バンドル、ごめんなさい、スペル間違えたらすみません。AppX バンドルみたいなファイルが出来上がります。で、これ1個でだいたいインストールパッケージ、それをですね、ストアに上げるときには、こう、アップロードしてウェブブラウザーからアップロードすればいいだけです。で、これの実態はどうなってるかと、これ ZIP です、ただの。なので興味があったらこれコピーして拡張子 ZIP にしてください。回答できます。回答できたら中に何があるかというと、 AppX という個別の CPU ごとのインストールファイルがあります。なので AppX は CPU ごとに3つあります。 ARM 用、 Windows 10モバイル用ですね、それから X86 と X64、 この3種類があります。これを使って、まあ、個別にインストールとかサイドローディングとかやる場合はこれもできます。 AppX 自体もこれ ZIP ファイルです。なので ZIP にしてやると中のリソースなんかもガーッと見えちゃったりしています。まあね、パッケージは自分で持ってるだけのものですので、こういうことができるようになっています。はい、でサイドローディングの仕方やったっけ、はい、あ、これはさっき言ったやつですね。デスクトップアップコンバーターはこういうふうなこと、なんでここにあるんだろう、多分ちょっと寝ぼけてどっかに行ってました。はい、それからさっき言ったサイドローディング、皆さんが作ったアプリケーションのパッケージを、じゃあ周りの人たち、例えばチームのメンバーだけでちょっとインストールして使うとか、もうオレオレ関係で自分で作ろうといった場合ですね、そういう場合、例えばシステムで、例えばもう社内で社内だけにバーンと配布して自動でやりたい場合は、マイクロソフトのインチューンなんかを使えば、配布することができます。で、アップバンドルですね、実際にコンパイルしたのがあったかな、あったかな、まあいいや、実際にですね、パッケージをビルドするとですね、中に、デスクトップ用としては addappdevpackage ps1 というファイルがあります。あのパワーシェルのファイルですね。なのでこのファイルができたらサイドローリングするときは簡単です。まずこのパッケージごとでフォルダーごと ZIP ファイルにして相手に送ります。僕は営業さんによくあるんですけど、作りました ZIP ファイルにしてワンドライブに送っちゃうんですね。で、回答したらばこの PS1 ファイルがあるので、これを右クリックして、右クリックするとパワーシェルで実行って書いてあるので、それを実行してください。あとは画面に出るままに、はいはいはいってイエスイエスイエスって追っていけばインストールできますよ。その時に必ずさっきの注意点としては、サイドローディング OK、 開発者モードにするっていうことだけを忘れないでくださいねっていうふうに追加します。で、モバイルにインストールする場合は、実は、これって AppX バンドルというのは全部入っちゃったんですね。 ARM と86と、なのでさっきの ZIP ファイルで回答してやって、 ARM 用の AppX だけを取り出して、そして Windows 10モバイルのフォルダーにコピーしちゃってください。で、 Windows 10モバイルには Explorer があります。エクスプローラーでそのファイルをダブルクリックしてタップして実行しちゃってください。そうしばらく経つとインストール完了になります。で、もしそれでうまくインストールできない場合は、手動でコマンドラインでインストールする方法がありますので、こちらを使ってインストールをしていただきたいと思います。で、マネタイズですね、有料課金、アプリケーションで設ける、広告をつけるなどの、マネタイズの方法があります。いろんな方法があるんですが、もちろん時間ないので、これはですね、こちらに UWP の形でやり方全部まとめましたので、ぜひこれを見ていただきたいと思います。さあ、時間がないのにまだ一章ある。さあ、駆け足に行きます。開発技術要素ですね、海外の本調べました。この本のシリーズ非常に好きです。768ページ、このセッションで全部語り尽くせるわけがないですと。なので、いろんな、じゃあ皆さんどうやって学ぶか、皆さん欲しいのは、そう、サンプルコードですよね。なので、ここの GitHub のところにサンプルコード一通りありますので、それからデベロッパーセンターのところにも、コードレシピ、昔ながらのコードレシピでサンプルコード、各技術ごと用のサンプルコード全部ありますので、ぜひここからダウンロードしてください。でも、コードだけじゃなくて、やっぱりまとめサイト解説が欲しいです。アプリに関する配布ガイドとか、この辺、それからチャンネル9のところにですね、アブソリュートビギナーというもので約80セッションの、チャンネル9 の、 開発のビデオがあります。英語なんですけども、ぜひビデオでよければですね、そちらも見ていただければと思います。で、 やっぱ難しいと、人に聞きたい、頼りたい、その時は MSDN フォーラムをお使いください。皆さんここにいる大半の人はここに聞いてください。ここにいる目があった人は回答してください。いいですね。それが大事です。ユーザーが聞いてユーザーが答えるのはこれフォーラムのいいところです。ということでこの辺の開発環境の話はほとんどいいと思いますので、実装技術ね、XAML ベースの話というのは、まあ、この辺はあえて今回は抜かさせていただきます。で、UI の、まあ、今回 UWP で来ている方なので、まあ、ウィンホームにもうだいぶ XAML にも慣れている方がいらっしゃいますので、この辺の話は大丈夫かと思います。基本的には構造的にはフォームという UI ですね、実体のない UI を持たない、まずベースがあって、その上に実体のあるページが出来上がって、その上にパネルで画面を区切ってコントロールを置いてコンテンツを置いていくというような階層になります。で、通常はなので1アプリケーションは1フォームです。1フォームの上にページがいっぱいあってページ遷移をしてってやるんですよね。で、今日ここでお見せしたかったのが、今日ですねキーノートの最後でご紹介しました、コンティニウム4フォームで、使える2画面を使ったアプリケーションのパターンですね。でちょっとこの環境でコンティニウムを作ります。まずはちょっとごめんなさい、まずはここで画面接続を使って、そしてこちらのフォームからここの画面接続で、これインサイダープレビューに入っている機能でワイヤレスディスプレイアダプターもどきですね。でもうコンティニウムできたわけです。でもこっちが見えないですよね。なのでこっち側は今までと同じようにこれです、画面出力で入ってあります。こうすると1画面でコンティニウムが完成するわけです。こんなふうに。でこれで今回ご紹介するワウワウさんのアプリですね、このアプリを使うとこういうふうにまず起動します。でプレイヤーで再生する。そうすると多分再生するときかな、来ないか来ないか、本当はね再生するタイミングでちょっとタップでこっち側で、なんか画面外部接続がごめんなさい、本当はこれで2画面出るはずだったんですが、もう一回キーノートの方見直してください。桂さんがデモをやってます。でこれでどうやって作ってるかというと、実はこれ珍しいパターンなので、ブログの方に作り方解説書いてあります。10行ぐらい書けば簡単にできるんですけど、実はこっち用の画面のフォームを作って、こっち用の画面にもう一個フォームを作って、それぞれのフォーム ID をもらって、でこちらからこちらのフォームを起動するとか、こちら側から逆のフォームを起動するみたいなことをやってるんですね。つまり2画面用にそれぞれのフォームを持って、お互いのやつはフォームの ID をあらかじめもらっておいて、その ID を使ってやり取りする。だからこっちで再生したらばこっちの ID にプレイヤーの情報をやるということができます。こうすると2画面を使ったコンティニウム4フォームのアプリケーションを作ることができますので、今回 Apple Furniture さんが作っていただいたんですが、こういったアプリケーションを作ることができます。はい。であとはですね、アプリ間連携とかありますが、この辺はすいません、細かいところは、大きく割愛させていただきます。1個だけごめんなさい、さっき頭の方でフォルダアクセスのところをやりました。いわゆる昔ながらのデスクトップアプリケーションと大きく違うところなんですが、デスクトップアプリというのはマイドキュメントとかデスクトップとかいろんなフォルダを一気に API を使ってアクセスすることができるんですね。ファイルを読んだり書いたりするってことができます。 UWP はほとんどアクセスできません。 UWP が自由にアクセスできるのは自分自身がインストールされている場所、もしくはその中にある、特定フォルダ、もしくはですねデスクトップみたいな外のフォルダなんですが、実は自分以外の外のフォルダは必ずファイルオープンダイアログみたいなのをユーザーに出して、ユーザーにはいなりフォルダを選ぶなり、ユーザーが一回アクションをしない限りは勝手にそのフォルダにアクセスするっていうのはできなくなります。なので特定のフォルダにアクセスするときにはその1ステップ必要なんですよということを設計上は気をつけていってください。 はい、でも今日はほとんど時間ないので、この後のここはですね、この後の部分というのはぜひ資料とそれから参考のですね、ぜひビルドで見ていただき、いただきたいセッションの方を見ていただきたいと思います。で、要はアイコンサイズとかですね、デザイン、こういったコンテンツ要素を使って、そして必ずアプリをちゃんと作るときにはテーマカラーを自分で決めて、テーマカラーに対するこう付随色を決めてからアプリケーションのリソースとしてテーマカラーを作って、そして UI を作っていくっていう流れをする。これがですね、非常にいい統一感のある UI を作れる要素になります。で、UWP のコントロールはこういったものがありますので、これをですね、実はパワポでもエクステンションとしてこれ読むこともできますので、パワポとかフォトショーを使って画面デザインを作ることもできるようになってます。で、こういったものを使って、あとはですね、画面遷移のパターンなんかもこういったパターンいろいろ使って、例えばこういったリッチな UI を作るときも基本的にはハブコントロールを使ったり、スプリットビューを使って、で、ページタイルを使って、ここはフリットビューを、た標準コントロールをこういうふうに組み合わせることによって、こういったリッチな UI っていうのを最終的には組み上げることができます。で、この辺の紹介をしているセッションというのが、ちょっとごめんなさい飛ばす形になりますが、ビルドのセッションのこの B818 ですねと、それから B891 の方がどちらかというと概念的な呼び物的なセッションで、実は818の方はかなりですね、新しいこう UI テクニックいろいろ紹介してくれます。そこで紹介しているデモサンプルも自由にダウンロードできるようになってますので、 UI デザインやる方はですね、とにかくこの B818 の方は注目してください。818の方で紹介しているアプリケーションというのが、こちらなんですね、ちょっとこんな UI を持って、右側のようにスライドするとシューッとこうね、表示が消えて、また下にスライドするとまた顔が戻ってくるような、こういったですね、リッチな UI を作る方法とか、これ自体アプリケーション自体をサンプルでソースコードとダウンロードできますので、ぜひですね、この818のセッションというのは注目して、これから、このコントロールフィッシュ、これじゃない、この部分ですね、新しく UI 周りのところでこういった注目したい機能なんかもありますので、これはぜひ着目してください。私もですね、昨日もしこれから機会ありましたら、一度この辺はきっちりまとめて品川でまたセミナー等をやりましたいと思いますので、ぜひその時は来ていただきたいと思います。ちょっとね、開発というよりは開発の前段階、もしくは開発の特に UWP に特化した気をつけなきゃいけないところというのを中心にまとめさせていただきました。まずはああいったところを気をつけていただきながら、先ほどご紹介したサンプルコードですね、それからまとめサイト、基本的なアプリケーションというのは今までの .NET のアプリケーションと変わりませんので、その部分を気をつけて見ていただきながら、一本でも多く皆さんの、UWP のアプリケーションを、ストアに公開していただけたら幸いです。ということで、長時間渡りましてセッション、聞いていただきましてありがとうございました。